皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。真夏の、京都のど真ん中から、京都のビジョンをですね、ラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の方に聞いていただきたいと思う、そのシンクする番組です。本日のゲストは、京都大学、経済学部大学院教授の大西博先生です。
はい、また来ました。よろしく。
もう先生いつもありがとうございます。
いえいえ、
大概海外から帰ってこられた時に来ていただくんですけども、うん、今回はちょっと授業が今終わった
行く前ですね。
行く前、はい、行ってからも来ていただいてますけどね。授業が終わったばっかりでしょうかね。試験ですか今。
そうですね、試験とですね、また新たにベトナム、ラオスの人々を今たくさん受け入れてましてですね、実は毎日のように英語で授業やってます。
あ、そうなんですか。
この時間だけは確保しました。は
い、そうですか。はい、後期からお世話になるんですから、はい、ありがとうございます。本日のテーマはですね、まあ大西先生は計量経済とかその経済の分野のみならず、北朝鮮とかラオスとかですね、大体現地に入られて、まあフィールド主義でもあるんですけれども、はい、今日はですね、なんか9月20日、まあちょっと先ですけれども、
9月2日、
あ、9月2日、すいません、はい、木曜日、はい、1時半から5時まで、ハートピア京都ですか、はい、そこで、中国人観光ビザ発給緩和を迎え、京都の観光業の発展を考えるという、まあ、シンポジウムのコーディネートをされるということで、はい、まあ、日中の関係、特に観光ということにちょっと、はい、テーマを絞ってですね、はい、いろいろとお話、お聞きしたいと思うんですけれども、なんかすごいみたいですね、今、中国からの観光客が、前年同月比の3倍になったということですけれども、はい
は
い、
そうですね、私も先ほどおっしゃいましたように、いろいろ現場で見てくるというのは、今、私の趣味なんですけどね、今回はですね、銀座とか秋葉原とかですね、うん、そういうところを見てきました。
それは本当に現場ですね、
現場ですね、だから日本国内でも中国研究ができるようになりましたね。これはやっぱり時代が変わって、でやっぱり中国人がいっぱいでした。例えばですね、関空の土産物売り場に行けばね、うん、もう中国人でいっぱいのはもうみんな知ってることだと思うんですけど、うんうんうん、銀座中が関空の土産物売り場のようになってました。
そうですか。もう彼らも大量に日本の家電とかそういうのを買ってはるんですか。
だから、まあ、いろんなものを買ってますね。例えばですね、京都にもビッグカメラというのがありまして、うん、そこで何を中国人向けに販売してるかと思ったらですね、うんうん、炊飯器でしたね。で、炊飯器というのはどうもですね、どの国の炊飯器を使うかによって上手うまさがだいぶ違うらしくて、うん、一つのヒット商品になってるらしいですね。
みたいですね。日本のお米も美味しいですからね。
あ、そうです
ね。やっぱり日本の炊飯器と合わせたら美味しいお米を食べる、うん、
両方買ってほしいですね。
うん、なんかまあ、今月からですね、中国人向け個人観光ビザが中間所得層に発給されるということ で、
はい、で
将来的には中国からの観光客が10倍になるということなんですけれども、
ですね、今まで160万人の人が個人ビザの対象になってたんですね、はい、でそれを緩和することによって対象が1600万人に10倍化すると。でもちろんすぐ10倍の観光客が入るわけではありませんけれども、所得も増えますし、うん、10年経てば、まあ、10倍にはなるだろうと思いますね。
1600万人って言ったらすごい数字ですね。
でもですね、日本はですね、2015年までに国際的な観光客を2000万人受け入れるようにするという目標を持ってるんですね。はいはい、でそうするとこれぐらいのことにしないとですね、うん、まあ、達成できませんので、うん、中国人はすごく重要なお客さんだと。
もう7割方は中国人ということですか。全ての、
まあ、それぐらいの気分で、それぐらいの感覚でですね、うん、増えてもらわないと、間に合わないということになりますね。う
ん、特に中国人観光客は、欧米から来た観光客に比べてお金すごく使うんですね。
そう
です。
来日の目的が観光である。あ、観光と観光以上にそのショッピングであると。
なぜなんですか。その大体日本は中国のものは安いと思ってますね。反対に中国人は日本に来て安く感じる。それは背景にはどういうことがあるんですか。
いや、もちろん その税金の問題もありますけどですね、うんうん、それ以上にやっぱり安いだけじゃなくてクオリティを求めてますね。例えば銀座でもそうでしたけれども薬局に来てますね、はい、たくさんね、うん、で日本の薬は大丈夫であると、うんうん、だから
メイドインチャイナって書いてないですから、
ね、そうそれが大事とでだから日本で日本のものを売ってるところに来るという
よくメイドインチャイナって書いてますよ、ね、日本でも
だからちゃんと中国人はそう書いてないかどうか、
それは書いてないかどうか、あそうなんですか、うん、なんか聞くところによると、まあ、これ外務省のホームページによると、はい、中国の消費税というのは付加価値税というのは 17% であると、うん
はいはい、
日本の 5% よりかはるかに高いと思うんですけれども、うんうん、それも僕なんかちょっと影響してると思うんです、
うんまあ、それもあるでしょうけどね、うんまあ、しかし、まあ、クオリティだとやっぱり思いますね。日本人は良いものを一生懸命一生懸命作るとですね、その成果だともっと日本人が自信を持った方がいいと思いますね。
なんか京都大学でも先生は中国人の留学生も、うんはいはいまあ、ラオスとかねいろんな方々の留学生の、はいまあ、いわゆる指導とか教育されてると思うんですけれども、はい、なんかビッグカメラも山田電機も、うん、今年は中国人の留学生の採用をですね、はい、大幅増しということで何十倍と増やせるというようなニュースが、まあ、ちょっと今日新聞に載ったんですけれども、
まあ
は
い、現場見てるとやっぱり当然だと思いますね。しっかりした秋葉原でもね、うん、ちゃんと喋れる従業員がいっぱいいましたね、うんそれでないとどうやって売るのと、うん、逆に言えば思いますよね、うん、日本語や英語ができるようになってきてるわけじゃありませんので、うんそのお客さんに対応するときにお店の方がですね英語や日本語喋ると言っても仕方がないですかね、
うんまあ、先生中国も少し喋られますね、
うんうんうん
まあね、先生がまあね、銀座とか行かれたら、
ね、
中国人留学生先生たち中国語で喋ってきはったん違いますか。
留学生じゃなくて、まあ、店員ですけどね、うん、それとね、英語でしか説明してなかったところがあったんですよ。でどこに行けばどの店に行けるかというのをですね英語で説明していて、うん、ようわからん顔をしてた中国人がいたんでですね、ちゃんと中国で説明してあげました。
そうですか。いや日本の経済特に京都の観光業ということですけれどもちょっと今、うん、5000万人の観光客がちょっと去年ぐらいからちょっと減る傾向にあるって聞いてるんですけれども、はい、だけど中国人が10倍って大幅に増えることによって、うん、そのロスした分を、まあ、そこで埋めることができたりですね、
はい、
まず中国には13億のうちの1割ぐらいは相当お金持ちの方がいて、
う
ん
そうですね、
相当お金を使われると、うん、ということは京都の観光業の発展にかなりね、影響、まあ、プラス材料として影響されると思いますけども、
そう思いますね、だからね、うん中国人はね、まだね、日本全国にまんべんなくいてるわけじゃなくて、特別に集中している地域があるんですね。
どういう傾向があるんですか。
で一つは、まあ、北海道、で一つは、富士山ですね。
なぜ北海道なんですか。
北海道も富士山もですね歴史で勝負してるんではなくて、まあ、実は綺麗さで勝負してるんですね。中国で言うとハオカンというんですけども、目で見て気持ちがいいとですね。で京都はねやっぱりまだ歴史的な伝統的なもので勝負する気分になっていてですね、でそれだけでは不足すると思いますね。なぜなら中国人から見ると千年しか歴史がないと、まあ、こういうふうになるんですね。だからいろいろ工夫はもっと必要だと。でただですね、綺麗さだけじゃなくて中国人は向こうのテレビでやってるドラマのですねロケ地というかですね、でそこに行きたいというのもありましてですね、北海道が有名になったのはそういう結果があるんです。で今はですね、内々の話といってもラジオで喋ってしまうと内々ではなくなるんです。
今やってますんでここだけの話ですけど、
はい、ここだけの話ですけれども、はい、京都のドラマが今撮影中らしいんですね。それと沖縄でも撮影中いうのを聞いてますね。
京都のドラマが中国の、まあ、クルーの方がここに来られて、
はいはい
ね、どこで今撮影されてるんですか。
いや残念ながらそこまで、
いやできたらこのラジオ聞いておられる可能性もゼロではないと思いますんで、
はい、まあね、はい、
そうですか。いやそれはドラマとか、中国で、その例えばヒットするドラマが京都でこう撮影されたと、ということになればこれはすっごい ソフトパワーのインパクトですね。
かなり大きいと思いますね。やっぱりあの京都はで、ま、その点では自信持ったらいいと思うんですけどね、うん、京都を見てもらうと日本を知ってもらえると、うん、京都を見てもらえないとあの日本の文化を知ってもらえないと、その意味でもすごく大事なことだと思いますね、
うん、いや今あの、うん、中国はまあこういう観光にまあ関連する話ですけれども、うん、今人民元がどうやらまあかなり切り上げということで動いてますね。6月19日ですね、はい、先月、はい、人民元相場の弾力性拡大方針というのは表明されたと、はい、これは人民元が強くなったらどんどん観光客もですね、
そういうことになりますね、まああの
ね、はい、来やすくなりますね。
そうですね、今までは元がですね非常に低かったですからね、うんうん、中国に輸出競争力があったということもあったんですけども、まあ、輸出競争力失うかもしれませんが、逆に言うと中国が同じ元で、いろんな外国の製品を買えるようになる、うんうん、もちろん観光客として日本にも来やすくなると、うんうん、だからかなり変化すると思いますね。
人民元が切り上げ、そして 17% とね、日本の消費税 5% の差ですね、12% の差があると、でそうすると、この10倍というこの観光客が増える数よりか、もっと僕はね、もっと増えるような気がするんですね。で中国からたくさんの観光客が来られたら、反対に日本から中国も行く、まあそういう相互依存ということがあるとすると、こう増えますね。うんうん、そうですね。そしたら、それこそ東アジア共同体っていうんですかね、うん、その動きというのは加速されると思いますけれども。
そうですね。やっぱり人と人の触れ合いが大切ですからね。うん、そうでないと、やはり違和感が残ってしまいますのでね。うんはい、
菅総理が、はい、まあ、中国大使に、伊藤忠元会長の、庭総一郎大使ですね、はい、がちょうど昨日記者クラブで、まあお話しされて、その時に、まあ、日中関係については、もともと政令経熱という言葉が、流行っていたけれども、グローバル化が進む中で今後はどうなるかということで、やっぱり商社マンですから彼は、うん、政熱経熱でなければいけない、政治も熱く経済も熱くなければいけないと、っていうのは下手すれば政治も冷たくなって経済も冷たくなると、経済と政治が一体化してるということを言われたんですけどね、うん、やっぱりさすが民間大使でいいことを言われると思いますけれども、
うん、そうですね、まあ、以前よりはだいぶ良くなってきたと思いますよ、うんうん、中国人の対日感情ね、うんうん、京都は少し関係ないんですけど、5月にですね、うんうん、上海万博に行ってきたんですよ、はあ、でやっぱり中国人は日本館にも入りたい、うん、でそれは日本に行くと良いものが見えると、まあ、やっぱり思ってるんですね、うんうん、日本が嫌いだから行きたくないと、そんなも時代ではもうなくなってますね、うんうん、だからしっかり日本がやることをやっていればですね、実際を知っていただければもっと関係は良くなると思いますね、
うんうん、大阪の橋本知事みたいなこと言われますね。橋本知事もかなりね上海に力入れておられるみたいですね、はい、いやなんか中国 の上海万博というのはなんか3000万人超えて、はい、大阪万博のペースを、まあ、超えてるということで、はい、まあ、当然ながら大阪万博に負けるはずはないと、まあ、中国の人数からいくと動員かければ、うん、かなり、ね、成功してるみたいですね。
まあ、99% は中国人でしたね。やっぱりそれだけ、国のサイズが大きいというのは思いましたね、
うんうん、だからその 99% の中国人が、まあ、かなり入場料も高いでしょ、中国の、
ちょっと安くしたりね、いろいろ工夫があるんです。夜だけなら半額になるとか、
ね、だけどその、まあ、万博というのは国際性ですからね、
う
ん、
そうですね、
すごくそれ万博に行かれて、うん、そして海外に行きたいという気持ちで、
そうですね、
それはますますこう観光につながってい
や本当そうですよ、ね、それぞれのパビリオンに行って、うん、それぞれの国のイメージを作るわけですから、うんうん、来ていただきたいと思っている国は、どれだけそのパビリオンで中国人にアピールできるか、まあ、これを競っているとも言えますね。
いや、いつ頃行かれたんですか。
5月の末ですね、はい、
暑かったですか。
まあ今よりマシですけど
なんか京都の菊野井さんとかそういう高級料亭も、 そこですごく高い、何万円、3万円か5万円か分からないけど、高い、あの日本料理を出しておられて、もうだいぶ先まで予約はもう入ってるというのは聞きましたけど、
だからそのこういう中国人に物を売るのも先行してやっておられるということですね。
そうですね、京都からいろいろと高級なものですね。
我々の場合もね、あの清水の純正ですけど、まあ、南禅寺純正というのがありますね、はい、あそこの清水店の店長に今度シンポジウムで報告していただきます、ね、
湯豆腐とかそういう、
そうですね、だから湯豆腐なんというものをこの外国人に知ってもらうのはすごくいいことだと思いますね。
そういうことですね、大阪がやっぱりたこ焼きとかお好み焼きとか、うん、たこ焼きですかやってたら、うん、京都はやっぱり湯豆腐とかそういうこともね、
あれだけ味のないもので、ね、理解してもらえるようになるいうのはすごいことだと思いますよ。
うん、そうですね、いいことですね。本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルのゲストは、京都大学大学院、経済学部大学院の大西洋先生です。いつものようにここでブレイクとしてハワイの脳手話の音楽を聴いていただきたいと思います。Be sure to take care, no one follows you there as you drift along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, nearest and dearest my heart, my Omeo. Take me down to the North Shore, where the white sand.ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。本日のゲストは京都大学経済学大学院教授の大西洋先生です。大西先生、まあ、はい、今日は日中関係特に、観光ということで、はい、後半も引き続きですね、観光のちょっとお話を聞きたいんですけれども、
はい、
ちょうど今、韓国とアメリカがですね、まあ、2プラス2といって外交と、そして、国防の両方の首脳が、まあ、トップが集まって、まあ、軍事演習をですねやってると、特に F-22 ステルス戦闘機がなんかそれに使われたり、横須賀から、かなり20隻の艦隊が出たりですね、まあ、北朝鮮問題も哨戒艦 の、うん、撃沈の問題も北朝鮮に対するメッセージということで、韓国と中国、アメリカがかなり、まあ、組んで日本海で、まあ、はい、大きな演習を行っているんですけれども、うん、こういう状況の時に、はい、やっぱり我々京都としたらですね、ハードパワーの軍事で行くよりか、まあ、観光とかこうソフトパワーがますます重要になってくると思うんですね。ですから今この観光のお話をこう引き継ぎ続けていきたいと思うんですけれども、
はい、
先ほど京都で今中国のドラマがこう捉えていると、
はい、
で日本全国いろんなところでこういうドラマがですね、中国の、はい、中国でもかなり今いいドラマがありますので捉えると、
うん、
これはやっぱりすごい想像するしている以上にですね、経済的なインパクト効果も波及効果もあると思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、先ほど北海道がドラマのロケ地になって有名になったという話しましたけどね、
はい、
私もちょっとびっくりするような話がありましてですね、うん、私の中国の一つの専門は少数民族問題ですから、うん、新疆ウイグル自治区にね98年だったかな、かなり前に行った時にね、
はい、
カザフの国境を越えてカザフに入ったんですよ、はい、でその国境を渡るところの、まあ、に、まあ、なんと4時間も国境を渡るのにかかったんですけども、まあ、待ち時間がいろいろあるとですね、はい、でぼーっと待ってるとですね、ウイグル族が私の方にやってきて、お前は日本人か、そうだと、北海道を知ってるかと聞いたんですね。日本人と知った瞬間に最初に聞く言葉が北海道を知ってるかというふうに、中国の一番端っこの、我々が一番遠いところの国境で聞いたんでびっくりしたんですよね。それぐらい北海道のことを知ってると。だからですね、京都というものもですね、同じように知ってもらうこと大変大事ですね。今までですね、だから先ほども申しましたけど、京都というのは割と知られてなかったんですよ。例えばですね、 3年ほど前に島根で世界学会のをやった時にですね、うん、まあ、かなりのメンバーが中国人だったと思うんですね。でその学会、国際学会やると大体エクスカーションというので、はいはい、まあ、旅行に連れてきますので、
ね、遠足みたいなもんですね。
そうですね。で島根にせっかく行ったので原爆ドームを見ろとですね、でいうことを見せたんですけど5分で終わってしまってですね。で
島根、広島、島根から広島に入って、はい、
島根から広島に入ってですね、で、まあ、宮島はまあとりあえず行ったんですけど、京都を素通りしていきなり富士山に行ってしまったんですね。まあ、箱根富士山。それで横浜の中華街、お台場、銀座、まあこういうことでですね、素通りされてしまってるんですね。うん、まあ、関西はそこそこ有名だと言われながら、私はまだ努力は足らないと、うんうん、もう少しアピールする必要があると思いますね。うん、例えばですね、今ちょっとラジオで皆さんにお見せできないんですけれども、うん、京都とか東京のね、観光ガイドというんでしょうか、はい、観光協会なんかが作ってるものですね、うん、京都は確かに英語対応はしてるんですね、うん、英語では書いてある、うん、でも中国語対応のも出てない、うん、でも東京に行くとですね、江東区のなんというんでしょうかですね、このこういう紹介書のやつもですね、東京全体の動円図というんでしょうかですね、ガイドなんかもちゃんと中国で対応してますね。だからまだまだこういうところが不足していてですね、で日本語、中国語の喋れる日本人とかね、いうものを確保する必要があると思いますね。もちろんリーフレット、パンフレットの準備も含めて
ですね、おっしゃる通りですね、この9月2日のシンポジウムでも、まさにそこにご提案いただいて、もっと京都でも、ね、英語のみならず中国語のパンフレットで増えればいいですね。
そうですね。また言いますとですね、先ほどもですね、うろうろしている人間に、まあ、中国語で、銀座でですね、少し説明をしてあげたと言いましたけどですね、一歩でちらっと思ったのはね、やっぱりそれでも中国語対応できる店員とかが少ないのでですね、なんていうかな、困ってましたね、やっぱりですね、どうしたものかというですね、誰に聞いたらいいのかですね、まず銀座でも不足してる、京都ではもっと不足してますね。
今だけど中国人留学生にとって、まあ、黄金時代が今訪れようとしてますね。中国から観光客が、まあ予測では10倍になると、でここでいる中国人の、まあ、いわゆる今留学生、まあ、コンビニとかね、いろんなところ働いてはると思うんですけれども、はい、もっとこれから需要がね、といういろんないいところに増えてくるんで、かなり、
そうですね、まあ、だからこれも大きな意味で言うと日中経済関係ですね、で日中経済関係が太くなればなるほど、もちろん彼らを求めるですね、チャンスはいっぱい増えてくるとですね、
ちょっと一昔前、鳩山元総理が東アジア共同体ということで、はい、いろいろとこうアメリカにこうつくよりか、まあ、アジアに軸足を置こうということで言われましたけれども、こういう人と人との交流とか、その観光っていうね、観光客という、まあ、交流を通じて、まあ、東アジア共同体に類似するようなものが、こう日本海を越えてつながっていくことによって、本当の交流というのが、本当の、まあ、経済協力機構というのが生まれますね。
そうですね、まあ、今回のですね、シンポジウムにちょっと戻して言いますとですね、はい、6人目の報告者に関西伝統工芸品ボランティアガイド協会の会長さんに来てもらうんですけども、これは関西の伝統工芸品を外国人に知ってもらうためにですね、まあ、英語やですね、中国語で紹介するという、ボランティアガイド協会なんですね。でそんなものはまさにおっしゃってるような相互理解にとってのですね、非常に重要な活動だと思いますね。
そうですね、本当にこういう、まあ、京都って、まあ、京都は、日本の文化の核というか中心でも伝統中心でもありますね。
我々は思いますね。思いますね。
で、そのまあ京都のど真ん中にこのラジオカフェという、まあ、ラジオ局があるんですけれども、まあ、そのラジオ局の役割としてですね、やっぱりこう観光なり京都のソフトパワーなり、あるいはそういういかにこうソフトパワーを具体化するかということでパンフレット作ったりですね、こういう伝統産業あるいは NPO 関連の人とかそういう方にどんどん、まあ、ラジオから発信していただいて、それがですね、交流につながって、まあ、東アジア共同体とかですね、あるいはちょうど今日のニュースではですね、菅総理が あの東アジア首脳会談というのが EAS というのが、はい、あるんですね、はい、でこれは2005年にできて ASEAN10 カ国と日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド内で構成されてるんですけども、そこにどうやらこうアメリカが入ると、うんうん、当初アメリカが入ることに対してやっぱり大国が入ることによってこう東アジア、アジア の, その核が失われるということで反対されてたんですけれども、うん、あの鳩山総理と菅総理の違いというのは、菅総理はやっぱりアメリカを入れたいと、うん、どちらかというと、アジアに軸足が置くけれども、やっぱりアメリカという国が大事だと、それはやはり、中国の軍事的影響力の拡大を懸念するという意味も含まれてるんですけれども、だけど、我々はその観光なりを通じて、中国との進化することによって、ますますよくなるとは思うんですけれども、
そうですね、
うん、
いや本当にそう思いますね、
うん、まあ先生のご専門は軽量経済とか、いろんなこう、ね、現地フィールドからいろんな例えば留学生ですね弟子を育てはるということも先生のお仕事ですけれども、まあ、先生が京都大学の大学院の先生がその中国人観光ビザとか観光業の発展に貢献されているということは、うん、非常にですね興味深いことなんですけれども、
う
ん、
やっぱりですね観光というものは一つのもう産業であるという理解が大変大事だと思うんですね、うん、だから我々が工業に貢献したりですね商業に貢献するのが、うん、と同じようにですね観光も一つの大きな産業でですねもちろん京都にとっては大変大事な産業でですね、うんうん、で産業に経済学者が関与するのは、まあ、我々としては当たり前だと、うん、
中国のその、うん、観光客が京都の伝統産業である、うん、清水からいろんなね西陣からそういうものに着物を含めて、はい、興味持たれるように持っていくということは大事ですね、
そうですね、うん、まあかなりのものはねずっと遡っていけば中国に起源があったりするんですけどね、うんうん、お茶でも中国に起源がありですね、うんうん、和服も実は唐代の着物に起源があったりですね、うんうん、でもそれを我々はここまで飲物にしたというふうな自信は持っていいと思いますね、
うん、だから中国人の方にはそういう、うん、やっぱり日本の伝統産業とつながってますからね伝統とセンスがあるということで、まあ、比較的こう高い着物なりも、はい、中国人の方が買われるだけの経済的なパワーができてきましたね。
西陣織工業組合もね、うん、このシンポジウムで報告してたんですけれども、そこなんかでもですね、一番高いネクタイをね、
うん、
買っていくのは中国人だということになってますね。
なんか今までの20年前の考え方と全くパラダイムがシフトしたというか、うん、反対に今日本では中国から安いものが入ってくる、まあ、ユニクロにしてみても中国人が日本のユニクロを、まあ、買われたりするが日本の方が安いのを買ってるとこもありますね、
うん、そうですね
中国で作ったもので中国人でも買わないような、
まあ、本当言うとね日本人でもいいものも買ってる人もいいですね、うんうん、私だったどのように普通のものを買ってる人もいると、うんうん、中国人も両方いるというのが本当なんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、その両方いると言っても人数的なあれからいくと、うんね、中国は
10倍ですから
10倍ですからね、うん、日本には漫画ミュージアムとかそういうね、はい、ソフトバーもありますんで、はい、総合的に日本のそういう伝統産業プラス、まあ、今のアニメの文化とかですね、そのソフトバーをうまく組み合わせることによって、
はい、
まあ、京都の観光産業、
まあ、京都には見てもらいたいものがいくらでもありますのでね、これはいろんな意味でチャンスだと思いますね、うん、
その京都の観光産業ですね、京都大学の教授である大西先生がアカデミックに語られてですね、そういうアカデミックに分かりやすく語っていただきましたので、非常にね、それは、はい、インパクトが強くて、はい、ね、すごく良かったと思いますけれども、
は
い、
まあ、関心の方はまた9月2日にお越しいただければと思います。
はい、どうも大西先生、今日はありがとうございました。
こちらこそ。